金宝殿がインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ。しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内はラジオ牧師の早川和夫とパーソナリティの清水貞子でお送りいたします。
お元気ですか。ラジオ牧師の早川和夫です。4月に入るこれらの話題はテレビで何でも話されていますので今回はやめておきます。むしろこれから本格的に暑くなることが気になります。今でも結構暑いのにこれ以上暑くなるとどうなるでしょうか。くれぐれも皆さんどうぞ熱中症には気をつけてください。考えてみれば年齢の分だけ夏を越してきたのですが年ごとに暑くなってきたように思います。それとともに年ごとに暑さ弱くなってきたのかなと思う時があります。まあ、何がともあれこの頃の暑さには辛抱できません。清水さんは暑さには強い方ですか。
皆さんお変わりありませんでしたか。清水貞子です。本当にそうですね。年ごとに暑さに弱くなってるっていうのはね本当にその通りで、うん、若い頃っていうのはね、うんうん、夏が待ち遠しくなるぐらい早く来てほしいと思ったんですけれども、
ああ、う
ん、大好きやったんですけどね、うん、今はもう本当にあの守りの姿勢でね一年一でどんな対策をしたらいいんやろうと思うようになりましたね。
そうですね、はい。まあ、暑さは異常な暑さというような気がいたします。京都でもですね40度にはなっていないけど40度近くまで上がって、うん、うちの家内は暑さにあまり強くないので大変でしたね、うん。まあ、あのその時でクーラーがたまたま壊れてしまって、まあ、1週間ちょこっとかなクーラーをつけて新しくつけてくださるまで時間かかったんだけども、うん、大変でした。でもまあ、今、夏の、ね、時にもクーラーが動いてくれるので、大変助かっていますけども、これほど、この気温がどんどん上がっているんだなと思ってですね、私はね、暑さには強いというほどではないけども、まあまあ我慢できるタイプだけど、ここ最近はちょっとね、もう耐えられなくなってきています。清水さんはどうですか？
もう私も耐えられません。毎年本当に、うん、あの保冷剤を持ってね出かけるんで、うん、もうすぐぐにゃぐにゃになって、うん、保冷剤がすごいですね。本当にあの先生にお尋ねしますけれどもね、うんうん、地球の温暖化がどんどん進んでいると言われていますけれども、うんうん、あのこれから地球ってどうなるんでしょうね。
この問題私と専門外なので、まあ、答えようがありませんがニュースなどによると毎年地球の気温がどんどん高くなって海抜の低い都会は水没する可能性があると言われています。もし南極と北極の氷が全部溶けると海に面している大阪市などは町の半分以上まで水没すると言われています。このままでは地球環境はより一層悪くなるので今後さらに暑くなると思われます。そう思うだけで本当に辛くなりますね。いやはや愚痴っぽくなりました。ここで爽やかな歌声をお送りいたしましょう。梶太郎さんの歌声で夏ですけども冬の青い空をお送りします。
Can't lose, あなたは。 下で自分の心を つまり自分のことだけを求める。
梶太郎さんで冬の青い空をお送りいたしました。冬の青い空という曲名だけでもいいですよね。聞くだけで涼しく爽やかな歌でした。さて、暑くなるというお話でしたけれども、ずいぶん前ですけれども、先生にノアの洪水による神様の裁きのお話を聞いたことがあるんですけれども、地球最後の日は火で裁かれるということを聞きました。それは本当なのでしょうか？
言われる通りです。聖書には火で裁かれると記されています。すいませんが、ペテロの手紙第2、3章の5節から7節を読んでくださいませんか？
はい、お読みいたします。ペテロの手紙第2、3章5節から7節。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし、今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで、保たれているのです。
昔の人はこの御言葉の意味がよく分かりませんでした。何だら全世界を覆う裁きの火が理解できなかったのです。ですから世界が火で滅ぼされるなんてありえないと思っておりました。しかし第二次世界大戦の末期、原子爆弾が開発されてその実験が行われました。その光景を見たある人が、我々は世界を滅ぼす火を手に入れたと言ったそうです。そのうち核爆弾の破壊力は格段に向上し、現在アメリカとロシアが持っている核兵器を使うなら、地球全体が何度も火の海になるほどの核兵器があると言われています。人間がこれほどの破壊力を持つことができるなら、 神様がそれ以上の破壊力を持つことがおできになることは当然でしょう。そう見ると人間が作り出した核兵器は神様の裁きへの警告だとも受け取ることができます。そこで裁きを下す神様は私たちの一つの行動を見ておられることを知らなくてはなりません。その話の続きは一曲お届けしてからいたしましょう。小松原健さんのハンマダルシマの演奏で浜辺の歌をお送りします。
松崎健さんで浜辺の歌をお送りしました。とても素敵な音色ですね。ハンマダルシマという珍しい楽器による演奏でした。さて、神様は私たちのある行動を見ておられることを知らなくてはなりませんと話してくださいましたけれども、その行動っていうのはどんな行動でしょうか。
神様はどのような行動を見ておられるのでしょうか。ここは重要な点です。そこで先ほどの聖書の続きを読んでくださいませんか。
はい、お読みいたします。ペテロの手紙第2、3章8節から9節。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
この御言葉は、神様の裁きは遅いという人たちへの返答として語られたところです。ここに記されている神は一人も滅びることを望まず、むしろ悔い改めて救われることを望んでおられるのがその答えです。
では先生、なくてはならないこととは悔い改めることですね。
その通りです。
それでは悔い改めっていうのは何なんでしょうかね。罪を告白することですか。
いいえ、違います。悔い改めとは方向転換という意味です。つまり私たちの心をこの世を中心に生きる生き方から、作り主なる唯一の神様を中心に生きる生き方に方向転換することです。私たちは皆誠の神様を知らずして、この世だけを見て生まれてきました。クリスチャンの子供であっても同じことです。ではこの世とは何でしょう。それは誠の神様から離れて人間社会そのものです。そこには真実の平和も安息もありません。さまざまな罪と汚れと争いの世界です。神様は人間も含め、この汚れた罪の世界をことごとく裁こうとされているのです。聖書にこのように記しています。エペソ人への手紙2章2節から3節。その頃はそれらの罪の中にあって、 この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の心の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の心の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。しかしその一歩で神様は私のところに帰ってほしいと悔い改めを待ち望んでおられるのです。では悔い改めるためにどうすればよいのでしょうか。そのために自分が神様から離れて好き勝手に生きたと認めることです。次に神様から離れて生活している間に神様に喜ばれない数々の罪を犯したことを認めることです。神様を無視した生き方、つまり犯した罪を神様は裁かれます。神様は正しい方ですから罪を見逃すことができないのです。ところで私たちが犯した罪を裁いたならどうなるでしょう。罪の支払う報酬は死ですと教えていますので、自分で自分の罪を処罰することはできません。もし処分しようとすれば死を招くだけです。そこで神様は私たちの罪を裁く別の方法を取られました。それがイエス・キリストの十字架による身代わりの裁きです。聖書はこのように言っています。ペテロの手紙第一、二章二十四節。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。ペテロの手紙第一、三章十八節。キリストも一度罪のために死なりました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。私たちがその身代わりの罪の許しを信じるならば、すべての罪は許されて、誰でも神様のところに帰ることができるのです。そればかりでなく、信じる者を神の子としてくださるのです。聖書はこう言っています。ヨハネの福音書1章12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供される特権をお与えになった。ここに来て悔い改めて救われたということができるのです。皆さんはお分かりになれたでしょうか。さてここでもう一曲お届けいたしましょう。鈴木みさおさんで主が私の手を。
鈴木みさおさんで主が私の手をお送りいたしました。なるほど、悔い改めるってこんな意味があったんですね。本当に救われる前というのは好き勝手なことをして本当になんか自分の欲ばっかり考えてたんですけれども、やっぱり神様を喜ばすっていうか喜んでいただけるっていう行動が本当に大切なんやなっていうことが分かりました、うんうん、
はい、私もですね、悔い改める必要があるんだなということを強く思ってき、ましたし、今もある意味では悔い改めの連続かもしません。でも、イエス様による罪の許しを信じた私たちは罪による死の裁きを受けることはないということ、本当に感謝ですね、ここで最後の一曲をお送りしましょう。米田ひろしさんで今神を歌おう。 米田博さんで今神を歌おうをお送りしました。ここで聖書を朗読していただきます。
それでは聖書を朗読いたします。ペテロの手紙第2、3章3節から13節。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一字を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このように、これらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私を作られた神様、罪の裁きはすでに始まっています。どうか今までの生き方を悔い改めます。神様のところに帰らせてください。イエス・キリストの身代わりによる罪のからの救いを信仰によって与えてください。そして神の子として受け入れてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか？私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の約500以上のキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと願われる方は、金宝殿公式ホームページの支援教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は8月にお届けする予定です。 以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。